はい、それでは、出エジプト記の38章を開いてください。で、まあ、今までね、一週ずつ進んでましたけれども、まあ、最後はこの幕屋を作る、まあ、この繰り返しになっていますので、まあ、大きくね、まあ、ざっと読む程度に、まあ、して、そしてそこから、まあ、この組み出していくことができるものを見ていきたいと思っています。主なる神が、このシナイ山で幕屋をこうお店になったんです。幕屋をこういう型にしなさい、型通りに作りなさいということで、この見せられたわけですね。でそれを、実際に、この主に2人の職人、職人ですね、それが、ですね、いつも発音できないね、ベツァルエルっていう人とオホリアブっていうこの2人に名指しでですね、神が選ばれて、知恵の霊で満たし、そしてそれを作るように、まあ、もちろん彼らは彼らだけではなくて、まあ、そのオホリアブ、特にオホリアブのもとには、まあ、いろんな人がいて、こう彼の指導のもとにやっていくっていう形だったと思うんですけれども、まあ、それで奉仕を、まあ、させて、いくわけなんです。奉仕をしていってるわけです、ということで36章からその実際に取り組んでいく内容になっていました、まあ、そこから前回私たちはこの奉仕についてですね、この神の家に仕えていく、この奉仕をしていくことについてのですね、この話をね、また捧げていくっていうことについての話をね、この見て言ったんですね。その続きになります。前回36章と7章において幕を作っていく作業と、そして至聖所とか聖所にある祭具とか用具、まあ、契約の箱とか、なだめの蓋とか、あとは臨在のパンの机、食台ですね、というものを、あとは甲玉あったかな確か、それらを作っていったのを見ていきましたが、38章は聖所の外にあるものですね、これをから始まっていきます。で、1節をご覧ください。1節2節ですね。また彼はっていうのからベツァルエルですね、アカシア材で全焼の捧げ物の祭壇を作った。長さ5キュビト。キュビトって言ったら、いつも思い出していただきたいのが、肘から、そうです、ちょうどこの指先ですね。この間の、だいたい44センチとかって言われてますけれども、45センチとか44センチって言われてますが、で、で長さ5キュビトで、幅5キュビトの正方形で、高さは3キュビトであった。四隅の上に、角を作った。その角は祭壇から出ているようになっていた。彼は祭壇に聖堂をかぶせたということで、正方形で、あとはこの高さは若干低いものでありますけれども、この祭壇が外庭における中心的なもので、おそらくどころか絶対ですね、ここが最も幕屋の中でこう活動をしているところかな、イスラエルの民が全焼の生贄なり、ですね、この罪のための生贄なりですね、この羊や牛を携えてきて、そしてその入り口から入ってですね、この祭司が待機して待ってるんですが、そこで祭司が手を置いて祈ってですね、でそれで、このほふるわけですよ。でそのほふったのは血をため流れてきたのをこれ止めて取っといて、でそれをこう祭壇の周りに振りかけたりとか、そこに注いだりとかして、でその肉自体は全焼の生贄だったら全部をほふると、焼くと、バーベキューですね、という、火によって捧げる生贄だということでありますが、でこれが中心的なものなんですね。で今このね、四隅に 角があるっていうのは、これはだから、まあ要はこう牛、お牛とかお羊もそうかもしれないけど、この模してるわけですよね。この頭のようにこう模していて、そしてあの角が出ているようにしている。まあでも角って言うと普通2本しかないから4つあるっていうのは変なんだけど、でも救いとか力を表して権威を表してますね、この角っていうのは。だからあのこう何か獲物あの何かこう敵によってこう襲われそうになっている人がこう牛がやあのこのパッパッパッとこうやってきてですね、そしてこう救い出すみたいな、そういうイメージですね、うん。でそうやってこの救いとか、この権威とかそういう力とかを表してますけれども、それで、3節、彼は祭壇のすべての用具、すなわち壺、銃の鉢、肉刺し、火皿を作った。そのすべての用具を青銅で作った。祭壇のためにその下の方、すなわち祭壇の張り出した部分の下に、祭壇の高さの半ばに達する青銅の網細工の格子を作った。4個の管を鋳造して、青銅の格子の四隅で棒を通すことにした、ところとした。彼はアカシア材で棒を作り、それらに青銅をかぶせた。その棒を祭壇の両側にある管に通して、それを担ぐようにした。祭壇は板で、中が空洞になるように作った。まあ、さっき言ったようにバーベキューみたいにするわけであって、中は空洞なんですけど、バーベキューもそうですよね、これ焼くときに。別にあので格子っていうのは分かります、網ですよね、うん、網この真ん中ぐらいにあって、でそこに、まあ、この動物、この切ったもの部分、体の部分部分をですね、そこ置くわけですよ。で下のところでこの、まあ、炭か何か使って、でそのためにこの炭とかですね、この肉刺しとか火皿とか壺とか銃のとか鉢とかが、まあ、これらを青銅で作るわけですね。全部がこの青銅によって、まあ、作られていて、もうぜひね、こう初めての方とか、または忘れてしまっているかもしれない方々はですね、前のね、学びを聞いてください。もう一つ一つが、私たちの主イエス様のなされた技を表しています。ですね。ここでは裁きを表していますけど、火による裁きですね。けれども、イエス様がその神の呪いを受け取ってくださった。ですね。その身代わりになって死んでくれたということを、まあ、この表しているんですけれども、でこの、いつもこの用具には、管があって、そして棒があって、担ぐことができるようになっています、うん、ですね。やたらに触るものではないんですね。触れてはいけない、神によって清められたものなので、まあ、この祭壇の場合はね、別に触れてもっていうのはあるんですけど、でも、このようにして担いでいくためのこの棒を入れる管があると、でまた棒自体もあるということです。で次は興味深い、また青銅で旋盤を、また青銅でその台を作った。会見の天幕の入り口で勤めをした女たちの鏡でそれを作ったと、いうことで、この祭壇から聖所に入っていく間のところに、入るにあって行き来するにあたって手足を洗う儀式を、水洗いの儀式を行うわけですね。で、それで、この聖堂の旋盤があったんですが、興味深いのは、女たちの鏡だって言うんだよ。鏡だったら、ガラスでしょ、聖書では、銅です。銅。聖堂とか銅。で、第一コリントの13章で、今は鏡で見るようにおぼろげに見えているけど、完全なものが現れたら顔と顔を合わせて見ると、うん、イエス様が再臨されてからね、私たちはイエス様をはっきりと見るけれども、その時まではイエス様はこのような方だなとおぼろげにしか見えないということで、鏡っていう言葉使われてるんですよ、うん、だから今の感覚だと理解できないんですが、当時は非常に磨かれた聖堂だったんです、うん、ですね。それが鏡として使われていて、女性にとっては命ですよ、うん、ですね。鏡を見ないで外出たら男性もちょっとやばいですけども、うん、女性はさらにそういうとても大事なものを神にこのようにして、御用に預かるために、まあ、使っていたということですね。でここでやはりこの捧げるっていうところに犠牲がいつも伴っているっていうのをね、私たちはよく見ます。犠牲ですね、うん、で私たちにとってこれは大事だっていうものをですね捧げていく。だから クリスチャン生活ね、この日本だと特に分かりやすいと思うんですよね。クリスチャンやってね、得することって少ないですよね。こう人間的に言ってですよ、人間的に言って得しないじゃないですか。例えばアメリカだったら政治家とかね、クリスチャンですとかって教会ちょっと行ってたらさ、なんかちょっと票が上がるとかね。日本でクリスチャンですって言ってね、政治家がねこうなんかやったって、あの票が下がるかもしれないけど上がることはないと思うんですよね、うんうん、けれども、こうやってキリスト者として生きていくときに、この大事だって自分で思っているものをもですね、捧げてまあいくと、まあ、いうことを、この行っていく、まあ、一つの例ですね。で9節です。彼はまた庭を作った。南側では、庭の掛け幕はより糸で織った100クビットの雨布でできていたと。外庭とも言われています。これ聖女の外にある庭ですね。これを掛け幕でこう同じ区切ることだけで、区切るだけですね、この庭って言っても区切って作るんですが、雨布で100キュビット、100キュビットだから、34メートル、44メートルかな、待ってね、そうです、44メートルですね、で柱は20本、その台座は20個で、聖堂台座が必要ですね。この柱があるから、その下にその柱を支える台座が必要ですね。で柱の鍵と頭つなぎは銀であった。で上の方でつないでいくんですよね、あの掛け幕なので。だから鍵が必要だけど、聖堂で作られてますね。でそして西側、北側も100キュビットで、柱は20本、台座は20個で聖堂、その柱の鍵と頭つなぎは銀であったと。あ、銀、ごめんなさい、上の方は銀なんだ、下が台座は聖堂で上が銀なんです、ですね、銀はあの以前説明しましたが、あがないですね、これ罪の、罪からのあがないですね、まあ、これを表していたというふうに話しましたけれども、でそれで、ですね、この南側とか北側と、これとっても大事です、この方角大事ですね、入り口は東になります、で東から西に向かって、この至聖所っていうんですか。があって、これは神殿の時も変わりません。東から西に入ります。でだから、東が私たちがいる、自分がねこう東から入るとしたら、今言ったのは左側の方、南側と北側がこう、右側の方ですね。そして次に西側、だから一番向こう側ですね、向かい側、50キュビットの掛け幕があり、柱は、10本、その台座は10個、その、柱の鍵と頭つなぎは銀であった。で正面の東側も50キュビットですね。いいですか、うん、でこの、ね、東側だけはちょっと違うんですよ。門の片側には15キュビットの掛け幕と柱が3本、台座が 3個あった。庭の門の両隅をなすもう一方の側にも15キュビットの掛け幕があり、柱は3本、台座は3個であった。庭の周囲の掛け幕は皆、より糸で織った雨布でできていた。庭の柱のための台座は青銅で、柱の、鍵と頭つなぎは銀、中東のかぶせ物も銀であった。それで庭の柱は皆、銀の頭つなぎで継ぎ合わされていたと。で庭の門の垂れ幕は刺繍を施したもので、青、紫、黄色のより糸、それにより糸で織った雨布でできていた。長さは20キュビット、高さ、あるいは幅は5キュビットで、庭の掛け幕に対応していた。その柱は4本、その台座は4個で聖堂であった。その鍵は銀であり、中東の被せ物と頭つなぎは銀であった。ただし幕屋とその周りの庭の杭は皆聖堂であったと。いうことで、どうなってるか分かりますかね。これ今、このお渡しして、している、まあ、以前にお渡しした絵だと、こっちの正面のところが、この東側になっていて、真ん中の部分が、この入り口になってるんですよ。で、その入り口のところは、雨布のみならず、青色と黄色と、あとなんだっけな、紫ですね。の色のより糸で織られているもので、これが幕屋でも使われている、この色ですね。基本的にそれが基調になっているんですけれども、この幕屋の幕であるとか垂れ幕であるとか、あとは祭司のエポデでも、まあ、この糸が使われて、いきますが、こういう感じですね。 で、これは本当にこの東側からこの一部、このイエスも私が門であると言われて、私たちが神のところに行くのに勝手に、なんか入ることはできないわけですよね。神のところに勝手に行くことはできない。で、白っていうのはこの清さを表していて、イエス様の清さを表してるんですけども、本当にイエス様がなされた技を全部、この黄色っていうのは血流された血であって、そして紫っていうのはイエス様十字架につけられた時にこの紫の衣を着てヘロデによって着せられてですね、そして苦難、そして王なるイエス様を表していて、そして白っていうのは清さですけども、で、青っていうのは天に挙げられた、この天に属しておられる方ですね、イエス様は。こうやってイエス様のこのお働きをのみによってですね、中に入っていくことができる、神のところに行くことができるっていう、まあ、これもね、ぜひ、詳しくですね、前やりましたから、25章以降でやってますので、聞いてってくださいますようにお願いいたします。で、幕屋、すなわち証の幕屋の記録は次の通りである。これはモーセの 命によって記録されたもので、祭司アロンの子イタマルの下でレビ人が奉仕したことであった。ユダ部族に属するフルの子ウリの子ベツァルエルは、主がモーセに命じられたことをことごとく行った。彼と共にダン部族のアヒサマクの子オホリアブがいた。オホリアブは彫刻する者、衣装を凝らす者、また青、紫、黄色のより糸と天布で刺繍をするものであったということで、この今記録を取っている人がいるっていうんですね。で、その記録というのは、アロンの子でイタマル、あと氏族が分かりますね、ケハテ族であるとかイタマル族であるとか、あともう一人なんだっけ、ゲルショムか、うん、ゲルショム族ですね。これ民数記の方に書いてありますけれども、で、そのアロンの息子に従ってその氏族が出てきます。イタマルが今これ全体のですね、この、まあ、指揮監督をしている感じになってますね。で、その中で、このベツァルエルがいて、今までのこの祭具ですね、祭具を作っていくのをことごとく行っていったと。で、大事なのはですね、22節で主がモーセに命じられたことをことごとく行ったって書いてある。これね、何度も出てきますこれから、何度も出てきます。主が命じられたことを行っていった、これが奉仕のすべてです。主が言われたことを行っていくという忠実さですね。何かを作り上げるわけでもなくですね、自分たちで何かするのでなくて、しもべなんですよ。主が言われたことを行うという忠実さです。そして続けてみていくと、聖女の設営のすべてにおいて、その仕事のために用いられた金、すなわち奉納物の金の総計は、聖女のシェケルで29タラント730シェケルであった。登録された回収による銀は、聖女のシェケルで100タラント1775シェケルであった。20歳以上で登録されたものが全部で60万3550人だったので、それは1人当たり1ベカ、聖女のシェケルで半シェケルである。聖女の台座と垂れ幕の台座を鋳造するのに用いた銀は100タラントで、100個の台座に100タラントを用いた。1タラントで1個の台座である。また、1775シェケルので柱の鍵を作り、柱の頭にかぶせ、頭つなぎで柱をつないだ。奉献物の聖堂は70タラント2400シェケルであった。これを用いて彼は会計の天幕の入り口の台座、聖堂の祭壇と、それに付属する聖堂の格子及び祭壇のすべての用具、また庭の周りの台座、庭の門の台座、幕屋のすべての杭、庭の周りのすべての杭を作ったと。今、この集められた金と銀と聖堂、そして、それ、結局、この建設っていうか、幕屋を作るにあたって用いられたものを、このイタマルがきちんと、記録したんですね。どれだけの重さが使われたのかということですね。で、これね、計算するとですね、下の、こういうのね、計算っていうのが、この単位がね、下の方に出てるんですよ。これ1シェケルは 11.4 グラムで出て、 そして1タラントっていうのは、ヘブル語だとこれキカルって言ってるんですけどね、この 1タラントは34kg っていうのが出てますね、うん、っていうふうに、でこれ計算するといいんですね。で金はですね、計算すると 994.322kg、うん、ほぼ1トンですね。で興味深いのはね、これイスラエルの青年男子20歳以上はですね、償い金、昔っていうのはその第2版とか第3版もそうかもしれませんが、贖い金とこう翻訳されてました。30章の13節出エジプト記の、ご覧になるとですね、贖い金っていう、これは半シェケルだっていうんですね。でこれ何を言ってるかって言ったら、このあなた方が神様の、このイスラエルのものになっているっていうこと、神様のものになっているっていうことを、この、なっているから、この、お金をね、支払わなければいけないっていうか、その何を表してるか、神に救われたってことを表してるんですよ、簡単に言うと。うん、あなた方は代価を持って救われたのだと。その代価が、この銀の半シェケルで、それによって一人一人が、神の神殿に、だから神の幕屋に、属しているんだっていうことをね、うん、表して、まあ、いるわけなんですよ。で、ここでその人たちの人数というのが、この出てますね、この603,550人で、これ半シェケルかけるとですね、3,420.235kg、 3トンですね、3,420kg の235g なんですが、なんと銀で使った使用したグラムが全く同じなんですよ、これ数えていくと。
あがない金だね、
あがない金だから、結局板丸って超天才的、また神だね、これはね、神様だね、神様が操作してるっていうか。でですね、ここで分かることは、本当に神殿っていうのは一人一人のものだった、神殿っていうかこう幕屋か、一人一人のものであって、誰一人として属していない人はいなかったっていうことですし、それぞれの部分部分がいて、この、幕屋が成り立っていたっていう、このまさにキリストの体とそっくりですね、うん、キリストの体も私たちは体の部分部分であって、そして一つの体であって、キリストを頭としてね、で、そのように書いてありますね、聖書にね、パウロが言ってましたが、で私たちは属さないということはありえないんですね、うんうん、お客さんっていうのは実まあ、具体的にね、まあ、ほら1回2回初めて来た人がね、お客さんっていうのはもちろんそうなんですけども、けれども本質的なところでお客さんというのは一人もいないんですよ、うん、で一人一人が神の前で、まあ、奉仕っていうとね、なんか日本語の奉仕ってなんか奉公するみたいなね、なんかそういうイメージがあるんですけど、そういう意味じゃなくて神に仕えていくんですよ、うん、その中の一部なんですよ、うん、自分だけが救われて、なんかなんかクラブがあるからそれにも登録しなきゃいけないとかね、なんかわかんないけどさ、なんかなんだ医師会に入んなきゃいけないのか、医者はみたいなね、あとは弁護士だったら弁護士会に入んなきゃ、そういうもんじゃないんだね。もっともっと、このなんか強いっていうか、全然次元の違う、ものですね。であと精度がありますけど、 2407.36kg ですね。銀よりもやっぱ精度の方が少ないですね、うん、いずれにしてもこれだけの、まあ、人数が人数ですから、この奴隷であってイスラエルがね、この剥ぎ取ってでもね、これ持ってきなさいと、この出ていくときにね、自分たち奴隷だったから賃金としてももらったし、この、礼拝のためのね、この、材料としても、これ持ってきて、それを捧げていったということですね。で39章残りですが、祭司のね、装束あるいは祭服、まあ、これがまだ作られてないから、それを作り始めます。で、興味深いのは、これ、彼らという主語で始まるんですよ。今まで彼はだったんです。 だからベツァルエルが今までは細工については非常にこう精巧に作らなければいけない、でそれで一人で作っていった部分面があるんですけれども、この幕であるとかここでのこの衣服ですね、装束というのはオホリアブが指揮を取って、でその下でまあ技能のあるね、こう織ることのできる、この人たちがこう何人か、まあ何人かわかんないけどもっとたくさんいたかもしれませんけれども、集まってやってたと考えられますね。この彼らはとなってます。彼らは青、紫、黄色のより糸で聖所で務めを行うための式服を作った。また主がモーセに命じられた通りにアロンの聖なる装束を作った。金色。ちょっと続けていきますね。金色、青、紫、黄色のより糸、それにより糸で織った亜麻布を用いてエポデを作った。彼らは金の板を打ち伸ばして金箔を作り、これを切って糸とし、青、紫、黄色のより糸に織り込み、それぞれ亜麻布の中に衣装を凝らして織り込んだ。エポデにつける片当てが作られ、それぞれがエポデの両端に結ばれた。エポデの上に来る綾織の帯は、エポデと同じ作りで、金色、青、紫、黄色のより糸、それにより糸で織った亜麻布を用い、エポデの一部となるようにした。主がモーセに命じられた通りであると。この祭司、大祭司ですね、このアロンの、大祭司ですね、このアロンの服ですね、これそうだね、これ持ってらっしゃる方ね、この、こういう感じですね。で中心になっているのがエポーデなんですね。エポーデで、エポーデってエプロンの前と後ろがあるみたいな感じですね。この形としてはこの前があって、そしてこの後ろがあって、そしてより糸は青と黄色と、そしてなんだっけか、紫と、でそれが幕にもね、そういうふうに同じより糸だったじゃないですか。でプラスしてですね、加えて金色があるんですよ。でこれが大祭司の特徴ですね。つまりこの聖所の中にあり、至聖所の中に入り、神の栄光を反映させて、まあこのいるとまあいうものをこう身につけているわけですね。そしてこの前と後ろの間、この片当てがあるんです。ここ上のところによく見ていただくとね、この片当てがあって、でそこにもこの石がですね、この金の枠が、この金色の枠があって、その上に石があって、この石のところにそれぞれ6部族ずつで、イスラエルの12部族のこの名前が書き記されて、まあ、いると、まあ、いうことなんですね。で、続けてですね、胸当ての話が出てきます。あ、片当ての話か。6節ですね。彼らは島根メノを金縁の細工の中にはめ込んだ。それにはイスラエルの息子たちの名が印章を彫るように刻まれていた。彼らはそれらをエポデの片当てにつけ、イスラエルの息子たちが覚えられるための石とした。主がモーセに命じられた通りであると。ということで、これ片当てのね、この話が今ここに書いてあって、そして続けてちょっと見ていきますね。8節。また衣装を凝らしてエポデの細工と同じように金色、青、紫、黄色のより糸、それにより糸で織った亜麻布を用いて胸当てを作った。胸当てですね。で正方形で二重にしてその胸当てを作った。だからこういう感じです。こう折ってですね、そしてポケット状にします、この中をですね。で長さは1ゼレットで、ゼレットというのが、ですね、親指と小指とを広げた間の広さで 22.2 センチと書いてますね。で1ゼレット、幅1ゼレットで二重であった。その中に4列の宝石をはめ込んだ。第1列は赤メノトパーズエメラルド。第 2列はトルコ石、石、サファイア、ダイヤモンド。第3列はヒアシンス石。 なんでこれさっきはねトルコ医者なのにこっち席になってるね。目の紫髄鞘第4列は緑柱石島目の壁玉、これらが金縁の細工の中にはめ込まれた。これらの宝石はイスラエルの息子たちの名にちなむもので、彼らの名に従い12個であった。それらは印象のようにそれぞれに名が彫られ、12部族を表したと。でまた胸当てのために酔った紐のような鎖を純金で作った。彼らは金縁の細工、2個と金の冠2個を作り、2個の冠を胸当ての両端につけた。胸当ての両端の2個の冠には2本の金の紐をつけた。その2本のうちの2本の紐の一方の端を先の2つの金縁の細工と結び、エポデの片当ての前掛けに、これなんか長いね、前掛けにつけたと。これちょっと複雑になるのでちょっと読みすぎちゃったんですけども、ですね、この胸当てなんですね。胸当てで、胸当てというのはこのさっき言ったのポケット状になって、後でここでウリムとトンミムって石が入れられるんですけれども、大事なのはここにある、この、宝石の12個なんですね。このイスラエルの名が、それぞれに書き記されていて、で宝石だと。で、これもね以前学んだんです。もうこれ今、教会で実はですね、主の前にっていう歌だったかな、忘れたけれども、妻がね最近訳したんですよ。で訳した時に、あ、ここいいねとかって言って2人で話してましたけれども、話してましたけれどね、結局肩にも名前が記されている、胸にも名が記されている。これイエス様、大祭司であるイエス様を表します。イエス様が私たちのことを、ね、名前を覚えておられる、胸に覚えておられる、また私たちの重荷を背負って歩いてくださっているということで、この、大祭司というのを仲介してね、神の前に出てって取りなしをして、まあ、くださって、いるわけなんですね。で今ちょっと読み進めてしまったんですが、この胸当てを、まあ、つけるためのね鎖についてだったんですね。この今読んでたところね、この胸当て、ほらこれを止めなきゃいけないじゃないですか。だからここだとね、ここら辺にね、この鎖がね、こうついてたんですよ。ここですね、ここら辺。この四隅からこう出て、こう止めるところですね。それを今読み続けてたんですよ。どこら辺まで読んだかな？19節あたりからね、じゃあ読みますね。さらに2個の金の冠を作り、それらを胸当ての両端に、エポデに接する胸当ての両側の縁につけた。またさらに2個の金の冠を作り、これをエポデの2つの肩当ての肩の前に、エポデの綾織の帯の上部の継ぎ目に向かい合うようにつけた。胸当てはその冠からエポデの冠に青紐で結びつけ、エポデの綾織の帯の上にあるようにし、胸当てがエポデから外れないようにした。主がモーセに命じられた通りであると、うん、ね、さっき言った通り、主がモーセに命じられた通りってね、こう言ってます、うん。で22節、またエポデの下に着る青服を織物の技法を凝らして青色のより糸だけで作った。だから青色だけなんです。だからエポデの下に着てる服ですよ、これが青色。青は天を表してます、この天の色ですね。で青色の首の穴はその真ん中にあり、鎧の襟のようにで転びないようにその周りに縁をつけた。青服の裾の上に青紫黄色のより糸で酔ったザクロを作った。これ下のところにザクロって言っても、これ別にザクロって実際のザクロじゃないですよ。ザクロの形をした、まあこの毛の塊、青色のね糸の塊ですよ。この、ま、丸い何ていうか玉みたいに作ってるわけですね。でまた彼らは純金の鈴を作り、その鈴を青服の裾周りのザクロとザクロの間につけて、だからザクロ鈴、ザクロ鈴って言って、これ裾のところに作ってるわけですね、うんうん。ですなわち務めを行うための青服の裾の周りには鈴桜となるようにした。主がモーセに命じられた通りであるですね、うん。で彼らはアロンとその子らのために織物の技法を凝らして天布の長服を、だからさらに内側ですね、これがだから、まあ、いわゆる下着っていうか内側に着ているものですね。 で、天布の被り物、天布の麗しいターバン、そして撚糸で織った天布の桃引きを作った。また撚糸で織った天布と青紫黄色の撚糸を用い、刺繍を施して飾り帯を作った。この飾り帯ってこの、ま、真ん中にこの書いて、あれですね、この真ん中の帯ですね、ベルトっていうか帯っていうか、主がモーセに命じられた通りね、これ繰り返されてますね、主がモーセに命じられた通りね。また性別の記章の札を純金で作り、ここにね札を作るんですよ。で、その上に印章を彫るように主の聖なるものという文字を記した。これに青紐をつけ、それを被り物の上の方から結びつけた。主がモーセに命じられた通りだ。で、これは主の聖なるものつって、この神、アロンが、この、神の前に出ていくときに、イスラエルが主の聖なるものとして、このイスラエル人を神の前に聖なるものとしてこう出していくっていう意味合いがあるんですよ。だから覚えてるんですよ。だから、このキリストのうちにあるものもですね、クリスチャンたちも神の前でイエス様にあって、このいつもこう覚えられているっていうですね。しかも金ですからね、神の栄光の中に覚えられているっていうですね、まあ、そういう意味合いがあるわけですね。で、こうして会計の天幕である幕屋のすべての奉仕が終わった。イスラエルの子らはすべて主がモーセに命じられた通り行い、そのようにした。彼らは幕屋をモーセのところに運んできた。てね、今ね、どんどんこれ作られたものね、ほら、いろんな各所で作業してたじゃないですか。それをどんどん持ってきてるんですよね。天幕とそのすべての備品、留め金、板、横木、柱、台座、赤くなめしたお羊の皮の覆い、ジュゴンの皮の覆い、仕切りのため垂れ幕、証の箱とその棒、なだめの蓋、机とそのすべての備品、臨在のパン、清い食材と、このその灯火皿、すなわち一列に並べる灯火皿、そのすべての道具、灯火用の油、金の祭壇、注ぎの油、香り高い香、そして天幕の入り口の垂れ幕、聖堂の祭壇とそれに付属する、聖堂の子牛、その棒、そのすべての用具、旋盤とその台、庭の掛け幕とその柱、その台座、庭の門のための垂れ幕とその紐、その杭、会見の天幕の幕屋の奉仕に用いるすべての用具、聖女で務めを行うための式服、すなわち祭司アロンの聖なる装束と祭司として使える、彼の子らの装束である。イスラエルの子らはすべて主がモーセに命じられた通りにし、その通りにすべての奉仕を行ったと。ここが強調されてますね。で、モーセがすべての仕事を見ると、彼らは見よ、主が命じてられた通りに行った。感動しますよ。それでモーセは彼らを祝福した、ということで、すべてのことを成し遂げた、命じられた通りに成し遂げたって言っているところがとっても大事で、それが祝福されると。主が命じられたことを一部ではなくて全てを行うんですね。一部を行って罰せられた人ってね、有名な人がいるんですよ。ですね、全てを行わなかった人、主が命じられたこと、サムエル記に書いてますが、わかりますか、サウルですね。アマレク人を全て殺しなさいと、聖絶しなさいと言ったのに生かしておいた、ですね、この家畜もね、すべて聖絶しなさいって言ったのに、神様が、その良質な部分は残しておいたと、ですね、こうやって不従順の罪というのは結局偶像礼拝の罪だというふうに言ってました。なんですべてなのかって言ったら、それは神が主であって、自分はしもべだからですよ。えり好みしたら自分が主人になってますよね、ですね。だからすべてなんです。でね、神の言われた通りに生きていくということによって祝福が来るんですね。今モーセは祝福が来る。で、なんで祝福なのかって40章で見えますけれども、結局自分を通して神の栄光が現れるんです、神の栄光を表すために一生懸命頑張って、こうやって、ああやって、こうやって、もうね、これね、やめましょう。ダメ。私たちのパフォーマンスは見にくいです、神に従っていく、神の言われている通りに行っていくときに、そこに豊かな祝福があるわけです。では最後の章40章ですね、 組み立てるときね、最後の組み立てはね、なんとモーセ一人でやっていくんですよ。いや大変だと思いますよね。主はモーセに告げられた。第一の月の1日にあなたは会見の天幕である幕屋を設営しなければならないと。第一の月の1日とありますけれども、第一日ってありますが、17節を見ると第2年目なんですね。17節を見ると第2年の第一の月なんです。じゃあ第1年目の最初の月っていつだったかっていうと、あの出エジプトの時です。あの杉越の食事祭りですね。最初に出ていく時、ファラオのところにいて、そしてこの天使がこの各家を通っていってですね、でそれであのウイゴ長子っていうんですか、その一番最初の生まれた男の子はみんな殺されてしまうけども、そのほふったち、それを門中とカモイにあてがって、でそれを見たならば神は怒りは過ぎ越すと。で杉越の祭りですね。でその時が第一の月の14日だったんです。ということは第2年目の第一の月ですから、ほぼ1年経ったってことです。出エジプトから。でシナイ山のところに着いたところが、それがね、第三の新月っていうふうに、19章だったかな、出エジプト記の、ありますから、大体その2ヶ月ちょっとで、この移動したんですね、エジプトから。で、あとその後の時間は、10ヶ月ぐらいは、このシナイ山のふもとに、まあ、いたんですよ。だってモーセがね、こう40日40夜行って、また戻ってきて金の子牛事件があって、それでまた行ってね、この取りなしをしてって、まあ、いろいろやってるじゃないですか。そして40日40夜って、ね、食べず飲まずで、食べず、なんだ、飲まずか。で、それでまあ改めてね、石をもらって、そこに契約の言葉を書いてって、でそして作っていきなさいって言うんだから、で作っていくのかなり時間かかったと思いますね。でそれで、今2年目になっています。で3節、あなたはその中に証の箱を置き、垂れ幕で、箱の前を遮る。机を運び入れて備品を並べ、食材を運び入れてその灯火皿を乗せる。香のための金の祭壇を証の箱の前に置き、垂れ幕を幕屋の入り口にかける。金の会見の天幕である幕屋の入り口の前には全焼の捧げ物の祭壇を据え、会見の天幕と祭壇との間に旋盤を据えて、これに水を入れる。周りに庭を設け、庭の門に垂れ幕をかけると。まずは、この、なんだっけ、証の箱っていうのは契約の箱ですけれども、で、それをね、置いたら、すぐに垂れ幕をかけると。だから見えないようにしなきゃいけない。これもう本当にね、これ、触れたり見えたりしたらもう死んじゃうんですよ。清い、この神がそこに、御座におられることを表してますから、清いんですね。だから、まずそこ行って、この、かけて、そして、それをやってから、机を運び入れたりとかですね、こう講談とか、あと入り口ですね、で 外庭にあるやつをこうやっていくと。で、あなたは注ぎの油を取って、幕屋とその中にあるすべてのものの油注ぎを行い、それとそのすべての用具を性別する。それは聖なるものとなる。全焼の捧げ物の祭壇とそのすべての用具の油注ぎを行い、その祭壇を性別する。祭壇は最も聖なるものとなる。旋盤とその台の油注ぎを行い、これを性別する。またあなたはアロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で洗い、アロンに聖なる装束を着せ、油を注ぎを行って彼を性別し、祭司として私に使いさせる。また彼の子らを近づかせ、これに長服を着せる。彼の父に油注ぎをしたように彼にも油注ぎをし、祭司として私に使いさせる。彼らが油注がれることは彼らの世にわたる永遠の祭食のためであると。油注ぎをします。で、これが聖なるものとなると性別されるというふうに書かれています。で、これあらゆる用具に油注いでるんです。で、用具に注ぐのと同じように祭司たちにも注ぐって言うんだよね。 で、性別するとか聖なるものって、この聖っていう言葉は聖書の聖ですよね。いわゆる、この清潔の清い方の聖ではないんですね。清い清潔の清いっていうのはこれ単なる綺麗なんです。けれども性別っていう時の清いっていうのは、この聖書の清いはこれは分かたれてるってことなんです。その違うよと。だから今まではこっちに属していたものから分かたれて、そして神のものになっているってことなんです。これすごい大事な、このことで、神のものになっていて世に属していないっていう、だからここに使われている用具もそうだし、祭司もそうだし、神のものになってるよと。で、実際の油注ぎは、レビ記の8章の任命式の方で、見ることはできますけど、すべてに油をそのために注ぐっていうんですね。だから、いわゆる何ていうのかな、こう、外側に直接触れないようにするみたいな、そういうイメージで、これあくまでもイメージでね、イメージでそういう、性別っていうことをやってるんですね。でですね、私たちキリスト者が、このキリストを信じるようになったものっていうのはですね、この世から分かたれる。そして聖なるものとされると。で、主の前に出ていくっていうのを、この、あら、ということなんですよ。この聖なるものって清められたっても聖じゃない。聖ととも呼ばれてます。で、清められたものって言うんです、簡単に言うとね。聖とっていうのは、性別されたものです。で、油注ぎというのは、聖霊によって新しく生まれて神のものとされたことを表しているんですね。聖霊を、具体的には表していて、この神への奉仕というのは、神に仕えていく人生というのは、どんなにそれっぽく振る舞ってもですね、もし性別されてなかったら化けの皮が剥がれるっていうんですか、無理です。ちょうど12の弟子の中でイスカリオテのユダがね、イエス様が皆が清いわけではありませんってこう言われたときに、イスカリオテのユダのことだったんですよ。で、ね、決してね、ペテロがすごい人で、イスカリオテのユダがね、相当な邪悪なものではなかったんですよね。皆さんよく知ってるように、ペテロは大失敗したし、他の弟子たちも見捨てたんです、イエス様。けれども、何が清い、清くないかっていうのは、イエス様のものになってるかなってないかなんですよ。それでどんなにそれっぽく動いても、裏切り者になったんですよね、このイスカリオテのユダはね。ということで、第一ヨハネにこの教会から、いなくなっていったこの異端の死を信じていく者たちについてですね、ヨハネはこう言ったんですね。第一ヨハネの2章の19節20節で、彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし仲間であったなら私たちのもとに留まっていたでしょう。しかし出ていったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためだったのです。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。で、これ聖霊の話なんです。聖なる方からの注ぎの油がある。だから真理はあなた方は知ってるよということで、神のものとされた者たちは、この油が注がれてるんですね。これよく話すときに、これ話すときによくね、私話すんですけど、カルトと本物との違いは、この聖なる油注ぎがあることを信頼してるんですよ。で、私の教えに従わなかったら、あなたは地獄行きだと。ならないんですよ。もちろん教えますよ。こうやって今教えてるじゃないですか。教えてくれる。聖霊が教えておられるんですね。聖霊が真理を明らかにしてくださるので、だから一人一人がもう神につくことができる。イエス様を知ることができるんですよね。もうこれ、教えてはいますけれど。だから、あなたね、聖書のこの箇所をこうやって解釈してんの？もうダメだねって。ね。もうちょっとなんか、ちょっとあなたは霊的にはちょっと低いよとかね、あるいはひどかったら地獄行きだとかね、こう全部管理しちゃうんですよね。そうじゃないですよ。聖なる方からの油注ぎあるんですよ。だからみんな真理を知っていますってね、このヨハネが断言してるんです。で、16節、モーセはすべて主が彼に命じてられた通りに行い、そのようにした。第2年の第1の月、その月の第 1日に幕屋は設営された。モーセは幕屋を設営した。まずその台座を据え、 その板を立て、その横木を通し、その柱を立て、幕屋の上に天幕を広げ、その上に天幕の覆いをかけた、主がモーセに命じられた通りである。まずね、幕屋、この板を立てて、そしてその台座の上で立てて、こう立てになるんですよ。そしてこう、壁を作るわけですよ。南と北と西側の方ね。そして、その上に幕をかけました。で、そして20節はさっきのところ、あとさっきの話と重なりますが、またサトシの板を取って、サトシの板って10回、戒めの板ですね、石の板。取って箱に収め、棒を箱につけ、なだめの蓋を箱の上に純金できたケルビムがおられているですね。なだめの蓋ですね。で、箱を幕屋の中に入れ、仕切りの垂れ幕をかけ、証の箱の前を遮った、さっき言った通りです。主がモーセに命じられた通りである。また会計の天幕の中に、すなわち幕屋の内部の北側、垂れ幕の外側に机を置いた。でこれ聖書の中にあるんですね。北側っていうのはだから外から見た入っていったら右側の方ですね。でその上にパンを一列にして主の前に並べた。主がモーセに命じられた通りである。会計の天幕の中、机の反対側、幕屋の内部の南側に燭台を置き、この灯す燭台ですよ。主の前に灯火皿を掲げた。主がモーセに命じられた通りである。それから会計の天幕の中の垂れ幕の前に金の祭壇を置き、その上に香り高い香を焚いた。ですね。この主がモーセに命じられた通りであると。でまた幕屋の入り口に垂れ幕をかけ、だからさっきの垂れ幕っていうのは、司聖所と、聖所のを仕切る垂れ幕ですね。でこっちの垂れ幕って聖所の入り口ですね。で会計の天幕である幕屋の入り口に全焼の生贄の祭壇を置き、その上に全焼の捧げ物と穀物の捧げ物を捧げた。主がモーセに命じられた通り、これ外庭にあるこの、祭壇のことですね。また会計の天幕と祭壇の間に旋盤を置き、洗いのためにそれに水を入れた。モーセとアロンとその子らはそれで、手と足を洗った。会計の天幕にあるとき、また祭壇に近づくとき、彼らはいつも洗った。主がモーセに命じられた通りである。でまた幕屋と祭壇の周りに庭を設け、庭の門に垂れ幕をかけた。これを垂れ幕っていうのは本当に一番外側の外側から庭に入るための幕ですね、この入り口。こうしてモーセはその仕事を終えた。終えたんです。終えました、ね、ずっとね、主がモーセに命じられた通りである、主がモーセに命じられた通りで、主がモーセに命じられた通り、主がモーセに命じられた通りで、これ繰り返してるなって言って、まあなんかめんどくせえなとかって思わないでください。これすごく大事なんですね。でその時雲が会計の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会計の天幕に入ることはできなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。なんですね。忠実に主が命じられた通りに行った結果、見えてくるのは栄光の雲だったんです。黒雲によってですね、この雷とか稲妻とかあって、この天から降りて、シナイ山の上に降りてこられた神ですよ。今、幕屋の中に、来てくださったんですね。そしてその栄光の雲、そしてモーセさえも入ることができなくなるぐらいに濃かったんです。濃厚だったんです。濃い雲だったんです。でこれは似たようなことがですね、神殿を建てるときに、ソロモンが建てた後に祭司たちが中に入ることができなかった。神は暗闇の中におられるって、暗闇って何でかって言ったら、雲があまりにも濃すぎて暗くなってたっていうことですね。光が入らなくてですね、そんくらいになっていたという。栄光って何かっていうとですね、もともとの意味は重いって意味なんです。重い重力です。重力のあるところに、まあ、引力の法則ですけれども、引きつけられますよね、いろんなものが。だからね、今ね、これ、落とさないですけど、ちょっと落とさないですけど、ね、これ落ちるじゃないですか。で、これは引力の法則で、ですよ、重力の法則って言ってもいいかもしれませんけれども、こっちの方が質量が高いから、落ちるわけですよね。で、それを意味していて、あらゆる注目であるとか、富であるとか、なんていうか、いろんなものですね。そういうものが引きつけられていくっていうことで、それで栄光っていうことになるわけなんですね。だからこの神、すべてのものが神から来てると。 全てのものは神に至ると、全てのものは神によって成り立っているということを認めていく行為ですね。これ栄光ですね。その認めてと神様にのが見えてくるようになっていくわけなんですね。で、こうやって、ですね、神が共に住んでくださるということを神は情熱にして持っておられます。聖書は実に創世記から黙示録までいかに人が神と共に住むか、逆ですね、神が人と共に住むかということ、エデンの園から 神が人を作られた時にですね、エデンから離れていった、今日ね、さっき学んだでしょ、エデンから離れちゃったっていうところが悲劇が始まって、そこから神がいかに戻すかっていうストーリーなんですよ。それでこの幕屋が与えられて、イスラエルが宿営するど真ん中で神が現れるようにしてくださり、後には神殿があり、そして神殿が壊れてしまったけど教会によって聖霊の宮であると聖書に書いてありますね。教会を通してキリ栄光を表してくださり、後に最後は天と地が滅んだ時は、新しい天と地に変わって天からエルサレムが、この来るんだと。そしたらそれが神の幕屋で、幕屋があって降りてきて私たちと共に住んでくださるって書いてあるんですよ。だから黙示録まで、創世記からずっとか、でその真ん中にこの歴史の真ん中にイエス・キリストが来てくださって、この前のメッセージ、この前の説教ですよ。何かって言ったら、ヨハネの1章の14節です。もし聞いてない方いらっしゃったらですね、ネットに行って、ビデオを撮ってますから説教聞いてください。ですか。でヨハネの1章の14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の、はい、次見てください、栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられたと。でここでの住まわれたっていう言葉ね、実は幕屋を張られたっていうのが直訳なんです。つまりここでモーセが幕屋を立てですね、神の栄光の雲が満ちましたけれどもね、これはイエス様そのものを表しているわけですよ。イエス様に会ってこれが実現したんですよ、恵みと誠が。で神の栄光を見ることができるようになったと、本当にすごいことですね。神ってどういう方かわからない、なんとなくわからないけどっていうのは日本人はそういう存在ですね。何かこれちょっと神々しいなとか神聖だなと思ったら、まあ、拝む、こう手を合わせるんだけど、じゃあ何に対して祈ってるのそれわからない。で神はなんとなくっていうのもあるんだけど、対象っていうのもこの気持ちを和らげるために祈ってるんですけど、しかし聖書はこれほど明確に、こんなに明確になることは一切なかった。なんで肉体を取ったんですよ。イエスが来られたというのは神が人となって来られたんですよ。だからイエス様が泣かれていたら神も泣いてるんです。イエス様が怒っていたら神も怒ってるんです。イエス様が憐れみを示していたら神も憐れみを示しているんです。会員の現場で捕まえられた女に対して、私も罪は定めないと、あなたのことはと、神が許しておられるんです。でこれほどはっきりと神を知ることができるようになったということなんですね。この神の栄光を知るために、見るために私たちは生きています。人間というのは作られました。そして教会で私たちが礼拝をするというのはまさに栄光を見るためです。もちろんね、みんなと一緒にいて共に集まったら、そこに神のキリストにある愛が、そこにある平安がある、喜びがある、だから集まるんですけれどもね、これ冗談であって、いや結構8割ぐらい本気なんだけどね、もしクリスチャンじゃなかったらね、嫌なやつと集まってるかもしれない、ね、性格合わなかったりね、あと年齢層も違うし、まあまあもう合ってないんじゃないでこの弟子たちを見てもですね、イエス様のですね、あ絶対もう喧嘩して終わってるよね、一発でって、一日で、殺し合い起こってるかもしれないね。熱心党員のシモンいたからね、ローマのなんか裏切り者のマタイもいたからね、自然人のね。けれどもキリストにあって私たち愛し合ってるんです。それができるのはこの栄光を見るっていう目的があるんです。イエス様を見ていくっていう目的があります。この方を知っていくっていう目的があります。 で最後に行きましょう、残りね、3節分残ってるんですね。イスラエルの子らはこれね実はまとめなんですよ。あのさっきもそうなんですけど、あのね、必ずしも 今っていうよりもこうドーンって なんかこれからの先の話をしてるんですね。イスラエルの子らは旅路にある間いつも幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立たなかった。で旅路にある間イスラエルの前科の前には昼は主のこと雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があったということで、この栄光の雲、このシナイ山の時からこの雲があって、そしてこの、これがね、いつも神様がおられることも示していた。だから雲がこう動いてったらみんなこのまとめて、このみんな天幕、このテントに住んでますから、で幕屋もそうですね、これをまとめて、そして、そこは導くところに動いてって、で砂漠ですからね、あのシナイ砂漠、私行きました、2008年に実際の砂漠に行きました。暑いです。本当に暑いです。もうブーブーブーブー文句言ってました。カイロにいた時に。もう私もイスラエルと同じように滅ぼされていたかもしれません。ね、彼らは不満を鳴らしたっていうのをね、何度も書いてますけども、本当にこいつら分かってないなとかってね、思うじゃないですか。
うん、
私は思いっきりその罪を犯してきましたが。暑いです。でもね、乾燥してるので、日陰があると、天然クーラーになるんですよ。結局湿気があるので日本って最低気温と最高気温の短いんですよね。でこの差が少ないんです。湿気がなくなればなくなるほど砂漠の地に行けば、例えば1日に20度のね、この気温下がっても全然おかしくないんですよ。だから雲があるってことは日陰になってるんです。そして日夜寒いんです。砂漠の夜寒いんです。温まって、だから主が彼らが生きることができるように臨在によって共におられることによって生かしておられ、導いてくださって、しかもそれは栄光の雲だ、神の栄光を示しながら、その彼らは歩んでいくという生活をやっていってます、ということで、クライマックスって何かっつったら、この栄光の雲が幕屋に満ちたっていうところでしょうね。出エジプト記の最後で、私たちは出エジプト記と言ったら救われた部分をね、一番出エジプトって言ってるぐらいで、航海から別れたところが一番有名ですよね。あの10回の映画もそうでしょ。ユニバーサルスタジオのね、あそこ僕行きましたよ、あっちのね、本場のユニバーサルスタジオはこの航海別れるところをこう渡ることができるようにしてるんですね。すごいちっちゃいんですけど、一番有名ですよね、それがね。救われたっていうことを表してますけれども、実は目的が大事なんですね。救われた目的、この世の中に生きてて神の栄光見、そして後にその天に引き上げられていくと、そしてまた戻ってきて神の国を、受け継いでいくっていうね、ということがもう私たちの目的なんだということになります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなた様がこのような素晴らしい、この知恵の言葉を与えてくださってありがとうございます。どうぞあなたが、私たちが本当に御霊に導かれて、栄光から栄光へと、主の似姿へと変えられる生活になっていきますように、私たちがそこから目を離すことないように助けてください。そして主に命じられたことを行っていた、主に言われたことだけを行うことを私たちの目的としていく、しもべとして生きることができますよう助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。